このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
しとしと雨ですね。
雨というか、まあ日本中見ると冬真っ盛りですよ。
ねえ、もう今のとこ雨だったりするのが雪になってもえらいことになってるでしょう、うんね、週末でしょうね。今週は
日本中ね、寒い時期ですよ。でもね、実はあの行事何があるのかなと調べたら、うん、みんなあの立春絡みなんですよ。
うんうん、
春だそうです。もう2月の4日が今年は。
そうやね、一番寒い時やね。
まず豆まきでしょ。
はい、
関西恵方巻きね。
豆まきじゃなくて恵方巻きね。
スーパー行ったらもう巻き寿司だらけですよ。
うん、でもね、神社でね、節分祭りなんかやってるところがね、
豆まきをするところ多いですね。
結構ありまして、私も約束してますよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
鬼役ですか。違う。
何それ。
そんなことないな。
そう、うん、節分だからね、ちょっと神楽の舞とかがね、ちゃんと式典とかがあったりするそうでね。
あ、そうですか。
まあ、特のちょっと難波の方の神社に行く予定にしてるんですけど、はい、近くではもっとね、大きな大きな節分祭りがやってるんですけどね、うん、私の家の。
そうですね、うん、関西の成田さんですね。
そうですね、うん、毎年ね、各界のね、著名人がね、豆をまくというね。今年は誰がいらっしゃるのかな。
当日まで発表ないんですか。
どうなんでしょうかね、うん、えらいことになるからじゃないですか。
お、そういうことか。
でも毎年のことを言うと、朝ドラの出演者がだーっといけて、横綱がいたり、芸能人ね、有名な芸能、お笑い芸能人がいたり、豆をまくのでね、テレビでも、ああ、知ってる知ってると思われる方多いと思うんですけど。
そうですね。ただ2月の4日ってね、節分で、まあ、節句で、春なんですけども。
2月4日がそうなんですか。豆まきは3日やけど。
4日です、4日です。今年は3日か4日が年によるらしいんですけど。
あ、そうなんですね。
今年の立春は4日だそうです。で、同じ日に札幌は雪祭りが始まるんですって、
うん、
4日から11日まで。今年は2会場、2つの会場でしっかり開催されるそうです。
今年は雪あるでしょうね。
あるでしょうね、
はい、めっちゃあるでしょうね、
うんうん、
はい。というわけでね、今日はゲストを迎えしてますよ。これはなかなか体験した人はいないであろうというね、新しい技術をご紹介したいと思いますよ。お楽しみに、
はいはい。
では本日のゲストは堺シルクスクリーンの谷口社長に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
みんな 何をやってる会社だろうね、思ってる方もとっても多いと思うんですけど。
ですよね、
はい。
シルクスクリーンという名前ですから、シルク印刷ですか、もともと。
そうですね、もともと堺さんが作ったシルクスクリーンという印刷の技法を用いた印刷会社です。
それが今度すごいのを持ってきましたね。この間私体験会行かせていただいて、おーっていう感じだったんですけど、ご紹介いただけますか。
はい、弊社よく駅とか、公共的な施設の中の、はい、まあ、展示案内板とか、床に、引いてあるような床のサインとか、
あと、はいはい、
観光地ですとか公園とか施設の案内板を作ってる会社なんですね。シルクスクリーンといっても、そういうサインを主に、手掛ける会社になってます。
なるほど。
で、有名なところです、あのユニバーサルスタジオジャパンとか、
はい、
あのディズニーランド の展示サインもうちの方で作らせていただいておりまして。
展示サイン、
はい、
なんかついてたんでしたっけ。
入り口入ると、はい、すぐ、展示の案内板があるんですね。
はいはい。
はい。そういったのも弊社で作らせていただいてもらった
り。そうなんですね。
はい。あと、JR さんの券売機の隣にあります、愛用運賃表。
はいはいはい。
はい。とか、券売機の、料金が書いた、運賃表ですね。
はい。
はい。これも展示表記で、作らせていただいたり、
は
いろんなその施設の展示の案内板、まあ、健常者が見るような、案内板両方作らせていただいている会社です。
ああそうなんですね、うん、でも今度は展示は展示でも展示ブロックに来ましたね。
そうですね、
はい、
いろいろなこう視覚障害者の方とお話しすると、はい、やはり目的地までなかなかこうたどり着けないと。
そうなんですよ、
いうところがあるので、そこをもう少しこう楽に簡単にできないかなって考えたのが今回の、取り組みになります。
そうですよね。点字ブロック引いてあったらなんかみんないけるんじゃないのと思ってる方多いですけど、点字ブロックは行き先教えてくれないですからね。
そうですね。
うん。
点字ブロックあるときに視覚障害者の方に遭遇したんですね。
はい。
で、その時に点字ブロックの上を行ったり来たりしてたんですよ。で、どうしたんですかって声をかけさせてもらったところ、いや、バス停を探してるんだと。
ああ、わかります。
その展示ブロックからは、ここがバス停ですとか、
うん、
右に何々がありますとか、左に何々がありますという情報が、既存の展示ブロックからは取れない、
うん。
で、何かそこを取れるようなものができないかと。
はい。
いうことで、この展示ブロックと、今のこの世の中どんどんデジタル化が進んできてますので、
うん、
そういうデジタル媒体を、展示ブロックの中に入れることで、そういう情報を流すことができないかという考えたのが今回の取り組みになります。
これね、体験会、行かせていただいたんですけど、まあ、よく考えてありますよね、これね。
ありがとうございます。
はい。中に入っているその展示ブロックの中に、ビーコンが埋められてるんですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、ビーコンから、電波が、スマートフォンに配信されてます。
はいはい。
その電波をスマートフォンが読み取って、ネットワーク上にある、情報を拾ってきます。
うんうん、
それを、視覚障害者であれば、音声で伝えることができたり、
うん、
健常者であれば、スマホにそのまま表記して伝えることができます。
はい。その表示方法がまたすごいなと思ったのは、こう、自分で探しに行くんじゃなくて、
はい。
スマホを使ってて LINE をしてる方はね、大体想像つくと思うんですけど、LINE ですよね。
そうですね。はい。今、はい、LINE さんとちょっと提携させていただいて、
うん。
多分、スマホの中に、うん、その情報を入れるとなると、かなりハードルが高かったんですね。
う
ん、
そうでしょうね、
はい。なかなか使うアプリは入れるんだけど、必要のないアプリはなかなか取ってくれないというところから、うん、もう既存に入ってる LINE さんのアプリを使わせていただいて、LINE に通常友達からこう、トークが来るような形で案内が流れてきます。
うん、そう、ボイスオーバー使ってる方なんかだと想像つくと思うんですけど、スマホに LINE でね、メッセージが届いたら読み上げてますよね。
そうですね。
あの感じですよね。
はい。同じ使い方で、利用ができると。
うん。
はい。そういうところももっと簡単にしたかったんですね。この仕組みの。
つまり、こう、体験させていただいた感じでは、点字ブロックの、まあ、その辺を歩いてると、どういうタイミングでしょうか。はい、
今、展示ブロックの周辺だいたい1メートルぐらいに、電波が飛んでます。
うんうんうん、
その電波を、その圏内に入ると、携帯電話に LINE のところにトークが流れてくると言いますか、うんうんうん、ここは何々ですとか、この先に何々がありますという言葉が流れてくるような仕組みになります。
この1メーター以内に流れてるっていうのは、コードかなんかの情報が飛んできてるわけですか？
あ、そうです、そうです。で、そのコードとネットワークがつながって、ネットワーク上にある情報を拾ってくる。
なるほど、
はい。次の分岐点で右行ったら何々、左に行ったり何々みたいな感じでしたよね。
そうですね。
これちょっと私、LINE に入ってるので聞いていただきましょうかね。どんな風に。
ありがとうございます。
メッセージかね。
はい。この先分岐点があり、左は APC、オール、大阪府召集乗車連絡通路、バス乗り場があります。右は APC、キャラリー、フェリーターミナルがあります。
こういうのがね、どんどん送られてくるというやつですね。
その、ビーコンは展示ブロックの中に埋め込まれてるんですか？
そうですね。
はい、じゃあ今回はもう展示ブロックごと作られたってことですか？
はい、展示ブロックごと作りました。
内蔵展示ブロックなんだ。
まだこのビーコンがすごいらしいですね。
そうですね。ビーコンの方は、セイコーホールディングス。時計のセイコーさんですね。はい。はい、に、内蔵ビーコンの方は作っていただいております。
めっちゃ精密機械が。ね、得意な会社なので、薄いビーコンを作ってこられたというね。
そうですね、はい。
あと電源はどうされたんですかね、これ。
でその電源もソーラー型のこれビーコンになってまして、通常 の、 室内の照明の明るさで、充電します。
なるほど。
でもしこの室内の照明が停電時真っ暗になったとしても、1ヶ月程度は
電気を
配信し続けます。
へ、
中にリチウムイオン電池が入っておりまして、そこに電力を蓄えることで、1ヶ月程度は電波が飛ぶという形になります。その間にライフライン等は復旧しますよね。
はいはい、はい、私触らせてもいただいたんですけど、 あの小ささのところに1ヶ月、
はいはい、
展示ブロックのあのって今言ってるんですけど展示ブロックの一畝ありますよね、はい、一畝のあれ何分の1ぐらいでしょうか、大きさとしては。
そうですね、3分の1ぐらいですかね。
ですよね、大きさとしては。
はい、
一畝の3分の1ぐらいの大きさも。
武田さん、一畝って何ですか一枚のこと。
畑で言うとですね展示ブロック、何ですか、何、線状ブロックの方の一筋の3分の1ぐらいの大きさですね。
はい、はい、そういうことですか。はい、
山の3分の1の。
山ってことは、誘導ブロック側の方についてるわけですか。
そうです。誘導ブロックの4本誘導ブロックがありまして、この突起 の、 一部分にそのビーコンが埋め込まれてます。
そうなんですか。
さらにその両サイドにソーラーパネル部分が、ありまして、そこから照明で電力を供給します。
なるほど、分かりました。
これこう歩いているときに、線状なので歩いているときにですよね、歩いているときに、ね、LINE の通知が来て、はい、次の分岐点はどっちやこっちや、みたいなことが聞こえる、ということですよね。
はい、ちょっと質問またもう一つ、どっちの方向から来たかというのは判別はされてるんですか？
そうですね。これは、展示ブロックを経由することで、今自分がどちらから来たか、という方向性を出すことができるんですね。
ということは、1個目は難しいけど、2個目から方向性が見えてくるってことですか？
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
はい。どの番号の展示ブロックを経由したかを追っていきながら、情報を変えていくと。いうことができます。
なるほど。
はい、
それは
これもちろん今実証実験なので、いろいろ実証されてると思うんですけど、吹き抜けの問題とかね、いろんな問題がね、
は
い、
そうですね。
貝高の問題ですか。
どうしても電波になるので、その時の状況によってこの電波の飛び方が変わったりするんですね。はい。それをすべてこうスマホの中で、取り込もうというのもちょっとやっぱりこれが課題になってまして。
なるほど。
はい、そういったところをクリアしていきたいというところですね。
そういったことを今 ATC ですね、
はい、
で実証実験をされているという。
そうですね。
なるほどね、
はい
はい、大阪の方はね ATC っていうと ATC だなって思うと思うんですけど、大阪市のね南港ですね、南の港のね、はい、南港の方に ATC という施設がありまして、その中にね、はい、何箇所ついてるんでしょうか。
全部で今6箇所ですかね。はい、
であれは特に実証実験の日だけじゃなくって、
はい、
体験しようと思ったら体験できるものなんですよね。
今は実証実験の日取りを決めさせていただいて、実証実験させてもらってるんですけども、ゆくゆくはあれをオープンにして、誰でもできるような形に
し
ていきたいというのが目標になります。
なるほど、はい、そうですか。
もうね、あの、私たち一番困るのは、もう素晴らしい技術があって、すっごく便利なものが目の前にあっても気づかないということですよね。
はい、
あるのに、みたいなことですよね。だけど、これだったらそういうこと何もなくっても、お友達追加だけしておけば、そこに近づいたら、
情報が流れてくる。
プッシュ情報なんですね。
そうですね。プッシュ情報です。
うん、それで大きいですね。
はい、
見つけるのが電波の範囲だから、まあ1メーター四方ぐらいに入ればってことですね。
そうですね。
なるほど、
はい。
あんまり強すぎると海高を超えていってしまうということですか。
そうですね。
ああ、なるほど、はい。そこら辺を今実証実験で。
はい。あとこのスマホの機種によって、はい、あのネットワークとのつながるのに時間がかかる機種があるんですね。
あ、あるでしょうね、
はい、
ばらつくでしょうね。
そうなんですね。そういったものもなんとかこうクリアしたいなという課題
に、通知の設定とかいろいろありますよね、う
ん、はい。
まあ、ある意味あれですね、完璧を求めなければそこそこのレベルで皆さんが使う方の方がそういうものだと認識で使えば早くあちこちで入ってほしいですね。
そうですね。
そうですね、うん。この近くにあれがあるよとかね。ポストが横にあるよとかね。言ってくれるってことですよね。
問題は利用者の方があんまり完璧を求めるとハードルが高くなってしまうという、ね、うん。
あるのに言えへんかったやないかみたいなね。こ細かいこと。
パターンがあるんですね。そういうパターンに陥りやすい。ああ、素晴らしい。
で、今もう一つ、実証実験やりたいのが、うん、
はい、
通常はその、誘導情報、はい、ここに何があるという情報なんですけども、
はい、
災害が発生した時に、
うん、
今度、瞬時的にそのネットワークの中の情報を切り替えることで、
うん、
今度は避難情報に、
なるほどね。
切り替えることも可能なんですね。
避難情報とか誘導に、
ね。誘導、そうですね。
はい、
通常はここに何があるという情報なんですけども、
うん、
その避難誘導に切り替えることでいち早くその施設から逃げることができないかという、
なるほど、
こういった形で今、情報の操作をいろいろこうしていきたいなと、これが次の課題になります。
なるほど、
はい、そうなんですね。
もう一つすみません、ひょっとしてクリアしてるんじゃないかと思うのは、外国語はどうですか。
大丈夫です。外国語も、はい、今スマホ自体がそのどの言語を使ってるか、
うん、
という形で認識ができるんですね、
はい、
であらかじめネットワーク上にその外国語、多言語を何カ国語か作っておきます、うん、
なるほど。
そうすると、スマホがその言葉を、自分の国の言葉を拾ってくるという形で、
なるほど、
はい、インバウンド対策にもなります。
なるほどね、
うんうん、はい、これすごいね。堺シルクスクリーンさん、堺って言ってるとね、皆さん、あの大阪の人間は特にね、もうこじつけで堺市だと勝手に思うんですけど福井の会社ですね。
そうですね、
はい、福井県からね、応援メッセージが届いてますよ。
どなたか、
ありがとうございます。
岡島さんから。
あ、おかしいですか。
そうですね。
そうですか。
あの福井県 の盲学校の方に行かせていただいて、
はい。
はい、お話をさせていただきました。
あ、そうですか、
はい。はい。福井県にこんな素晴らしいね、技術を作ってるとこが、感動しましたということでね。
なるほど。
ありがとうございます。
もう古い友人なんですよ、私。
おっしゃってました。
そうですか。
はい。これから福井県の方では割と、目にすることがあるかなっていう感じでしょうかね、うん、
頑張っていただきたいですね。
ありがとうございます。
コスト的な課題はいかがですか。
そうですね、今そのコスト的なところも
こんだけ立派だから安くはないと思うんですけど、
はい、ただまあね、施主さんの方に施工させていただく施設さんにはできるだけね、うん、無理のかからない程度のコストパフォーマンスでいきたいなと思ってます。
そうですか。
はい、
これやってらっしゃるのが、堺シルクスクリーンさんと、セイコーさんの技術のビーコン。あと、
はい。あと、ソフトウェアの方で、アクセスっていう東京の会社ですね。
はいはい。
ソフトウェア会社。と、あと、プレイワークスの滝沢さんも、
はいはい。
絡んでまして、
はい。
一緒に、いろいろこのプロジェクト、メンバーとして、参画してもらってます。
はいはいね。その展示ブロックだけ持ってきてくださってね、見せていただいて、へえ、世の中すごいね、とかってびっくりしてたんですけどね。実際に、先日ね、体験させていただいて、はぁーと思いました、
はい、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、ATC にもし行ける方、体験してみたいとおっしゃった場合はどういうなんか受け皿ありますか。
そうですね、弊社に まあ、連絡いただければ、
なるほど、
その時に対応させていただきますので。
なるほど、
はい、実は近畿ビジョンサポートでも予定しておりますよ、体験会ね。
ありがとうございます、
はい、4月近畿ビジョンサポートで体験会をさせていただく予定ですので、
はい、よろしくお願いします。
ワクワクお待ちくださいませ、はいはい、
ということで、はい、また、はい、たくさんお使用するかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆様お楽しみにしてください。すごい技術がやってきましたよ、ということで、今日は堺シルクスクリーンの谷口社長に来ていただきました。どうもありがとうございます。
楽しみしてます。
はい、ありがとうございます。
ブレイクなんですが珍しい体験をしましてね、笑い事じゃなかったみたいですけどね。
迷惑行為した。
そうそうそう、私ね、
捕まるとこやったんですか。
そうそうそう、加害者ここに確保してますと言って警察に電話されましたと思ってああ私加害者なんだと思ったんですけど、まあ、何が起こったかと言いますと、はい、私阪急電車に乗っておりまして、はい、宝塚の方向から梅田の方に向かって乗ってまして、
うん、
で、スマホで YouTube を聞きながら乗ってたんですけども、はい、ちょっとバッテリー減ってきたからと思ってポケットに入ってるモバイル Wi-Fi とつなぎまして、うん、充電させながら聞いてたんですね。
うん、
そしたら梅田のホームに差し掛かったちょうどの頃に急に胸のポケットに入れてたモバイルバッテリーが火を吹きましてっていう感じですけどね。もう何が起こったか最初認識してなかったんですけど、わ臭いなと思ったら自分のコートが焦げてまして、で、慌ててそれを取り出そうとしたらもう取り出せないので諦めてコートにくるんでコートごと脱いでカチカチ山だと思いながらね
タヌキですかね、
コートにくるんだんですけどもまあなかなかドア開かないなと思って、もうホームに差し掛かってたんでもうすぐ開くの分かってたんですけどね、あっという間にその車両をもう煙が充満して、他のお客さんはドーッと他の車両に逃げてしまいまして、見渡したら私一人の状態でで降りて慌てて車掌さんのところまで走っていって、大変だ大変だっていうやつで、でそっからもう駅員さんが来て、なんか駅員さんが、うん、加害者確保してますとか言って電話連絡しながら警察に電話されてそれから消防署に電話して長いこと事情を聞かれまして、
まあでも大事に至らなかったんですけど、
そうです、
これ大変なことなんですよね。
そうなんです、
実はね、
でね、電車はね煙がちょっと煙っただけでね、うん、出発が3分遅れかなんかで結局その車両で出発していきましたので、
うん、
まあ何でもなかったといえば結果的に何でもなかった、私のコートが返ってこなくなっただけなんですけどね。
もうこれねいろんな意味で大変なんですよね、
うん、そうなんですよ。
もうまず燃え死ぬ大変というのがまず一つとですね、
まあ、私その時点で被害者の感覚だったんですけど、
うん、
立場を変えると加害者でしてね、もうもしも車両がなんかぼやでも一部焦げてたりするとなんかすっごい弁償求められるんだそうです。
そうですよね、それで時間遅れるだけのあれでしょ、うん、何分遅れたとか、
そうそうそうそう、
それもあるし、また燃えやすい服やったら火だるまになってる可能性だってあるわけですよね
いやもう燃えやすかったです。もうチュルチュルにナイロン系のコートだったんで、うん、あっという間に溶けてました。
ああ溶けるのもあれやけど、ウールとかやったらフラッシュするでしょ
う、うん、なんかね
毛羽のあるやつはふわっと火が回るんですよね。
ああ回るね、うん、それはなかったけどジュルジュルに溶けて、もうそれ手に持ってホームで移動してる間にどんどんどんどんちっちゃくなってきましてねこれダメだって
、スマホは大丈夫やったんですか。
スマホは大丈夫だった、
ああよかったですね。
テーブルも大丈夫でしたね。 なんかケーブルも欲しそうに言われされましたけど、なんともないですって言って私確保しました
証拠品、
うん、で、消防署があの詳しくはメーカーと話しますからな、うん、いつどこで買ったかデータくださいとか言われて、
うん、これリコールの商品ではなかったんですか？
リコールじゃないと思います。
あ、そうなんだね。へー、うん、
まあいいバッテリーだったんですけどね。
へー、リコールじゃないんだ。
いや、そんな頻繁に起こってないんでしょ。
でもね、このね、火吹くっていうのは結構あるんですよね。
あるんです、あるんです。
そうなんですよね、
私ちょっと売る立場だったんで、バッテリーが内蔵してる機器っていうのをたくさん扱ってたんで、あのバッテリーのメーカーの人と話する機会もあったんですけど、もうあの世界の名だたる有名なバッテリーメーカーの人が胸張っていますよね、火災事故を起こしたことのないバッテリーメーカーはありませんって。何百万個かに1個はこういうことが起こるんですって。
これは何がどういうタイミングであかんかったんでしょうね。これ山口さんの場合は
個別の案件と、僕のやつはね、多分バッテリーそのものの、あの何ですか、絶縁が切れてとか言うんではなくって、そこから取り出したケーブルのちっちゃい線ね、コネクターとつないでる線のあたりがなんかショートしたんじゃないかなっていうような感じに見えました。珍しいケースです。
あ、結構ね、こういう事故事例っていうのがね、あの載ってるサイトがあるので皆さん、あの NITE ってね、 NITE ってね、事故事例を集めてるところがあるので、
これ、国の機関ですね、調査される。昔ちょっと長いことお話したことがあります、はい、ということで、
どうしましょうかね、そうなったらね、普通ね、まあ、家やったらね、いやいや、水の中に掘り込むとかなるんやけど、外出先ではなかなか大変ですからね。
ですよね、気をつけないで、皆さんも気をつけ、
気をつけてもどうしようもないけどね。
とりあえず早く脱ぎ捨てることですね、はい、私のようなケースは。あのところで、あの消費生活アドバイザーの武田さんは、何、バッテリーを捨てるときはテープを貼らなきゃいけない？
そうそうそう、カチャカチャカチャカチャやるとね、そこから火花がね来て、あの発火したりすることがあるとかね。
これ乾電池とかの話ですか？
そうそうそうですね、乾電池もそうだし、あの乾電池は保存してる時も、電池パックから取り出して、こうだいたい電池ってピチャってなんか、なんていうんですか、セロファンでキュッてして売ってるじゃないですか、あれからバラバラにして、バラバラにして缶の中からガチャガチャガチャガチャ入れてる方なんか、引き出しの中とかね、あれも危険なのでやめてね、
そうですか、
ね、
はい、わかりました、お勉強になりました。
はい、じゃあ今日の音楽は、ね、雪だからね、はい、バックナンバーのヒロインです。
し方もどこに捨てればいいかもわからずに、君から見えてる景色にただ怯えているんだ。思えばどんな映画を見たって、どんな小説や音楽だって、そのヒロインに重ねてしまうのは君。街に白い雪が降ったとき、君は誰に会いたくなるんだろう。雪が綺麗だねって誰に言いたくなるんだろう。僕はやっぱり僕は雪が綺麗と笑う。
お役立ち情報です。
はい、
なんたって今年のあの光熱費のアップはちょっと厳しすぎるんじゃないですか、皆さんにとって
ね。省エネ省エネって言っててもね、そのね、原価が高いくなってるのもあるし、寒いしね。そうそうそう、もう本当に
寒くてね、同じ使い方だともうとてつもなく上がってしまうという、
ね、体が痛いね、寒くてね、うん、本当に。
それでね、うん、はい、ちょっと防寒対策がなんかないかなと。
はいはい、お家の防寒対策ですね。
うん、
はい。
で、まあまずあのエアコンの設定温度をいつもよりちょっと下げるっていうのはあるんですけども、節約のためにはね。
そうですよね。
で、調べてみますとね、あの部屋の熱ってね、暖房しても逃げていくんですけどね、どこから逃げていくかっていうと、はい、58% は窓なんですって。
うん、
だからもう断然窓の対策が効果が大きいんです。
はい、
うん、で、次は外壁と天井とか、うん、換気口が 15%、うん、床は 7%、屋根天井は 5% しかないということなんで。
そうですね。やっぱり暖かい空気ってね、上に上がっていくのでね。
うん、
うん、
ということなので、まあ、まずは窓を考えなきゃいけないと。
そうそう、
うん、で、窓 の対策としたら、これ武田家と私の家は昔やってたのと一緒だと思いますけど、
はい、
私プチプチを毎年冬になったら貼ってましたけどね、
はい、うちもね、これね、本当窓の近くに行くとね、冷気がヒューッと襲ってくるように寒いので、プチプチ貼ると全然違いますよ ね。
これはぜひぜひ。
全然違う。
プチプチ貼るのが難しかったら、専用のあのプチプチのようなシートが割と簡単に貼れるのが売ってありますので。
そうですね。私とこ使ってるのもね、この窓用のこのプチプチを貼ってるというのではなくて、
その私昔プチプチを貼ってましたけど、
プチプチのようなその防寒対策用のものでね、これはね、うん、あの水霧吹きでシュシュシュシュといって、それをペタッとするとね、うん、あのくっつくっていうやつですけど ね。
で、またシュシュとすると夏になると剥がせると。
別にあの 何にもしなくても剥がれるんです。
そうなんですか。
あの水で水あのよくお風呂場にね、あの水つけてペタってなんかくっつけるとくっつくっていう、
うん、
あの、
うん、そういうタイプですね。
はい、そうですね。うん、ただあのくっついてるだけ、へばりついてるだけのものなので、
うんうん、まあホームセンターとかに行くといろんなタイプがありますのでね。
ありますね。
うん、お店の方に相談したらいいと思うんですが、うん、私が調べてる中でいくと、はい、少しお金がかかってよければ断熱遮熱 の、 あのカーテン、 長い、ちょっと長くて下までちゃんと隙間を作らずにカバーするカーテンがいいようですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、窓ガラスを変えるかね、
うん、窓ガラスを二重にする、これちょっともう工事を伴うのは今日はやめたいと思うんですけど、カーテンを変えるか、もしくはカーテン変えるのがちょっと予定がないという方は、うん、その中にライナーという、カーテンライナーというビニールシートのようなものが、
想像してもらうと、お風呂のよくホテルのトイレとお風呂の間に挟、うん、なんですか、吊ってある、うん、ああいう感じのやつですね。
そうそうそう。
うん。
それがね、透明のタイプでももちろん、効果大きいんでね。うん、それも、下、床についてから15センチぐらい余らせた長さにしてつけるんですって。
うん、
そうすると、すごく効果が大きいそうです。
下までピタッとつけとくってことですよね。
うん、そうですね。そうするともうちょうど二重の中に空気の層ができちゃうんですね。
本当にね、下から冷たい空気がね、もう皆さん足元寒いねんっていうね、うん、もう実感してらっしゃると思うんですけど、うん、カーテンのね、下の隙間から冷気がね、ゾワゾワとやってくるわけですよね。
う
ん、
そうそう。
うん、
それから、まあ窓はそれぐらいで十分じゃないかなと思うんですけど、ガラスそのものに貼り付けるタイプにはいろんなタイプがありますね。さっきの空気の層以外にも反射型ですとかね、
うんうんうん、
窓を通り抜けていかないようにするというやつですね。
あ、そうですね。
それは夏の効果もあるんですね。入ってくる方の、そうです、はいはい、その次は床なんですけどね、2番目に考えられるのは床はね、知ってます、あったかい空気が上に上がって足元がひんやりするというのをね、
うん、
コールドドラフト現象って言うんですって。
対流じゃダメなんですね。
コールドドラフト現象という、まあ、床がひんやりするというやつね、でこれを防ぐのはまあかき混ぜるのがいいんで、一つはサーキュレーターで、
そうですね、サーキュレーター、
上に向かって吹き上げると、代わりにあったかい空気が降りてくると、
これサーキュレーター年中ね使えるんですよね、
そうですよ、
夏の間もエアコンのね、
効率よくなるんですよね、
混ぜるとかね、あと湿気が多い時期はね、こう回してるだけでね、湿気がちょっと飛んだりとかですね、
サーキュレーター自体ね比較的値段が安いですし、
2,3,000円とかでありますし、電気代もめっちゃ安いですよね、
そうなんですよ、その通りなんですよ、だからおすすめですね。あんまりブンブン回すと風を感じて寒く感じます
寒いわってね、なんでこの寒いのに扇風機つけてんのって言われないようなね、弱いので使ってもらうとね、そうそうそう、
でどこから吹き上げるかもよく考えていただいてね、
そうそうそうそう、いてないところにね、あったかい空気を送っても仕方がないんでね、
大体は真ん中から吹き上げて壁際に下ろしてくるのがいいみたいですよ。それから、まあ、もう一つは簡単に言うとカーペットとか絨毯とか、ラグですね、はい、というタイプですね。
そのラグの下にその敷くものもあるんですってね、はい、
あ、
冷気を逃がさないように、
なるほどね、断熱効果のある、
そうそうそうそう、それを引くだけでもね、もう足ね、私ところに1階なのでね、もう下でね温めてくれる人がいないのでね、もう足冷たいんですよね、
下ね、下の階があるといいのに ね、
そうなんです、
こういう時は
まあちょっとでもね、お金をかけて温めたものは逃がさないように、
そうそうそう、
ね、対策
していくといいかなということで、工夫いただけるとよろしいんじゃないかと思いますが、
はい、
はい、寒いですね
本当寒いですね。これで1月が終わってしまいまして、来週はなんと2月になるんでしょうかね、恐ろしいや、
早いですね、
さ
て、どんどんとピッチを上げていかないと私最近もう あれですよ、ひたすら家の周りをうろうろ歩き回ってまして、
徘徊ですか。
徘徊です1日2時間近く徘徊してるような気がします
はい、ね、徘徊アプリっていうのもね、徘徊アプリ違うね、そうそう、お散歩アプリとかね、ウォーキングアプリとかね、そうそう、歩いたりなんかいろいろ、
あくまで美容のために徘徊してるんですけども、
美容だそうですよ、はい、は
い、ということで、皆さんもお励みあれ
はい、寒いけど
ということで
寒いけどみんな頑張っていこう、
はい
ということで、来週もお待ちしております。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、さよなら。